こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、今日もやってみましょう、はい、ということなんですが、
まあいい季節に、ね、なってきましたね。
いや、もう秋、もう冬、もう秋
ですね。この時期は本当になんかね、哀愁があるというかね。
ああ、そうですね、うん、
また今度は春に向かってこうね、日がどんどん早く明けるのが早くなる、うん、これはまた活力がこう出てきてね、いや、よっしゃみたいなね。
でも京都なんてもうちょっとこう色も変わり始めて、うん、まさに秋を感じる哀愁の雰囲気、すごい極端に分かりやすく出るんじゃない
ですか。京都、やっぱり京都っていいですよね。
ねえ、
うん、と言いながらほとんど京都回りませんけどね京都人としては
ほぼ家にいるみたいな、それか出張でって。
そう、
うん、ぜひね、ゆっくり、羨ましいぐらいですけどね、ま
あ、いい季節
ね、環境的には。でも外国人の方も多くてね、うん、大変そうですよね、京都は。
でもこう京都の街並みを入るとやっぱり落ち着くっていうのは確かにあるよね。
ああ、いや、そうですよね、
うん、
ぜひ青木先生に一回もちょっと京都ツアーぐらい、
京都ツアー、はい、行きますか。
何をするのか分からないです。やりましょうよ何するか全然中身分かりませんが、
はい、
まあ、そんな中ではありますけれども、はい、今日はですね、ちょっと青木先生がやっぱりこう現場の方からいろいろとこう皆さんにお伝えすべき気づきといいますか、価値があるよう なんか出来事があったと聞いて
ます。まあ、気づきは多いけどね、月に一遍はありますからね。
そうですね、気づいてばかりの人生衝撃を受けるとかね、
どこまで俺は成長できるんだみたいなね
本当に貪欲ですからね、その点においては、ね、大事ですよね本当に。
まあまあ、でもあの営業に対する、ね、気づきっていうのはこれはもう進化し続けるっていうか、まあ、イメージとしては螺旋階段を上るがごとく、
うん、
あのどんどん気づいていく、アプローチってこうだなっていうようなことで気づいてると、今度プレゼンってこういうふうにさらにすると良くなるよな、あ、クロージングって良くなるよなって、こうぐるぐるぐるぐる回ってずっと来てるみたいな感じだね。
連鎖してつながって、
そうそう、俺はいつまでこれね気づいてこう行くんやって、もうこれ一生やなって思って諦めました、どっかで。
そうなんでしょうね本当に。そんな中でまた気づきがあったということですね。
まあやっぱりね、クロージングということね、今日は、うん、
クロージング、
クロージング、
今さらクロージングに青木先生の域まで行って気づきとかあるんですか。
まああるんですよね、これが、
うんうんうん
うん、やっぱりクロージングこそが営業の、まあ、醍醐味というか、非常に、うん、もう重要ポイントっていうかね、
うん
うんうん、まあ、クロージングって何かっていうと、やっぱりあのみんな迷うんですね、お客さんって、
はい、
うん、それは何でかっていうと、うん、やっぱりお金を投資しないといけないとか、その新しいものを取り入れるとそこへ馴染んでいかないといけないとか、
うん、
いうことで何かというと躊躇あるんですよ。
今までのプロセス、明確に変化を起こす意思決定をする瞬間ですもんね。
そうそうそう、その新しい世界へ入っていくわけですよね、か何かを採用するっていうのはね、
うんうん、
じゃあ今のままでいけてるしいいやないのっていうね、
現状維持のね、人間とこの差がありますからね。そ
うそうそう、変化したいんだけど変化に対する抵抗っていうね。
わかる、ありますよね。
そうそうそう、
青木先生はもはやないんでしょうけど、
いやいや、もう変化したいみたいな
ちょっと待ってくださいみたいな周り落ちてってますよ
だからやっぱりマズローの欲求の5段階っていうのがあって、生存の欲求、安定の欲求ね、
うんうん
うん、それから、自尊心の欲求とかいろいろあるわけですよね、
はい、自己実現のと続いてい
きますよね。そうそうそう、その安定のところから次へ入っていくって、ここの壁が大きいんですよね、
うん
うんうん、やっぱり安住したいというか、それでいけてるからいいやないのっていうね、うん、というところがあるんで、やっぱりこのそれがクロージングということとひっついちゃうわけよね、はい、うん、だからクロージングだけは営業のある意味では役割っていうことにもなるんですよね。
ほうほうほう、
営業が主導権を取って、まあ、進めていくっていうかね、うん、そう、自信を持って、押してあげるっていうか、
うん、引っ張ってあげるというか、うん、
ちょっと引っ張ってあげるっていうことを するっていうことですよね。
まあ、確かに新しい世界に入るっていうその安住というかね、そこから変化の世界に入るっていう表現をしていただくと、確かに押してあげるとか引っ張ってあげるっていう協力もやっぱり必要になるっていうのはすごくわかりますね。
そうそうそう、
ただ選ぶのは本人ですもんね。
はい、まあ、そこで非常に重要なのはやっぱお金の問題ですよね。うん、やっぱりいろんなその時間とか その、それを本当にできるのかとかいうようなこともあるかもしれませんけど、やっぱり最終的には価格、価値ということというように、ここが非常に問題なんですよね。
うん、
うん、例えば500万しますと、うんうん、いうことを考えたときに、普通の人は何かというと500万という金額の価値を考えるわけですよ。
ああ、
ここなんですよ問題は、
うん、500万を見ちゃうって
ことですね。そうそうそう、500万やったら車あの辺買えるなみたいなね、
うん
うん、500万やったらこういうことできるなとかね、ということと比べてること自体が躊躇してしまう。
あ、
その価値が本当にあるのかっていうことね。で、その価値ってさ、やってみないと分かんないよねこれ。
まあそれ言ったら元も子もないですけど、おっしゃる通りですね。
そうでしょ、
うん
うん、やってみないと分かんないんですけど、やってみてないから分かんないんですよお客さんはね。
そうですね、そこが不安です。
分かってる人っていうのは誰、営業なんですよ。
あ、
うん、そのことを熱心に研究し勉強し、その価値を分かって、そしてそれを採用いただいた方のそういう喜びなんかも聞いてると。
価値を実感しているのを知ってるのは確かに営業の方ですね。
はい、ということなんですよね。
うんうん、
ということになると、最終的にクロージングという段階の、例えばお金という大きな問題を躊躇する、時に何かというと、お客様が比べてるものからその価値ということへとちゃんとこうシフトチェンジさせてやらなあかんんですよ。
ほうほ
う、うん、ということは何かというと、その例えば商品サービスがどれぐらいの価値を持ってるのかということを描けるようにする。
ほ
う、うん、それを例えば金額ということで何倍にもなってるという、まあ、分かりやすく言うとね、ものであるということが描けたら、お客さんの中で描けたら当然、うん、採用するよね躊躇なく、
うん
うん、ということをきちっとクロージングのトークに、あるいはプレゼンテーションの後半に入れていかないといけないっていうことですよね。
なるほど、
ええ、なんか分かってます、
なんか捉えきれてるのかな私って、不安になりながら。
そうでしょうね、
まあ、聞いておりますけど、うんうん、でも実際そうですよね、価値っていうのは相手が感じるもんですからね、そこをどういう感じなんですか、感じて、しかも感じるのは買ってからなのにもかかわらず、買う前にその価値を、お金が500万なら500万だって見るんではなくて、500万によって得られるその価値を感じていただく、めっちゃ説明しちゃいそうですね。そしたら、
そうそうそうそう、じゃあそれとね、やっぱりこの簡単にはここへこのことにたどり着いてるのに、どれぐらいのことを費やしてこのものが出来上がってるかとか、うん、その根拠でき、うん、その商品が出来上がった根拠がどれぐらいの、まあ、簡単には費用をかけて作り上げてきたのかということ、それから未来に対してはそれがどれぐらいの価値を作り上げるのかというようなことね、そんなことを改めて最終クロージングの時に、その世界に、引っ張っていくっていうか入ってもらう、うん、
でもおっしゃられる通りそうですよね。その研究というかね、うん、その分野で精通している営業の方はその背景だったり未来だったりっていうのを、はい、本人からすると見えない世界が見えちゃってますけど、ここが見えないんで、ここはやっぱり伝えてあげないと、
そういうことなんですよ、
見えないですよね、
うん、 だからそういうことを含めて話をやっぱりしてあげないと、例えば500万やったらそのお客さんは500万の世界で違うことを考えてるんですよ、うん、500万でどんなことができるかなっていう違う世界にいるんですよ。
なるほど、
うん、そうじゃなくてこの商品サービスということがどれぐらいの価値があるか、つまり過去にどんだけの研究をしてこういうものを作り上げてきた、いやどれぐらいの費用をかけてきたか、そしてそれがどれぐらいのものになっていくかということを言葉として、うん、複雑じゃなくて簡単にやっぱりでも分かるように想像でき、うん、もしてもらいながら伝えないとその価値というのは伝わらないよっていうことです。
なるほど、
うん、
いやそうですね。じゃそれがないと不安が取り除けないんでやっぱり怖いですもんね。
そうそうそうそうそう、うん、だからそういう意味のやっぱりあの言葉を用意しておくっていうかね、最初のところでね、
うん、
うん、ということなんですね。だからあの、まあ、アプローチからニーズを引き出してプレゼンテーションでその価値を示して伝えていくということですけど、最終段階でももう一度そういうところの言葉を作っとかないとやっぱりお客さんはあの金額を聞いた瞬間に他のことを考えちゃうみたいなね、それが考えるよっていうことになっちゃうということですね。
なるほど。今回あの、ね、うん、現場の中からクロージングっていうのが青木先生の中でもまた気づきがあったっていう切り口で、ね、ご紹介いただきましたけど、はい、その現場においてはどういう感じだったんですか。そういうことまで喋っちゃっていいんですかみたいなことなんですか。
どういうことですか。
そういったこの未来がどうなるとか、これだけの研究をしてきたからこういう感じなんだっていうようなことを伝えていけないと思ってた方が、あ、それを言わなきゃいけないんだみたいな風になったんですか。いや現場でどういうことが起きて今回のお話につながったのかな。
そうそうそう、だから専門家としてそういう研究をしてきたっていうのはもう当たり前だと思ってるわけよね。
ああ、ってことですよね、
うん、だけどあえてそれを言って、なるほどそういうことですねという、だからこういう製品ができたんですねっていうことを教えてあげないといけないっていうことですね、
うん、なるほど、そういうことですね、
うん、そう、
ここばっかりはね、情報欠如の部分があるんでね、きちんと相手の立場に立って伝える必要があると、は
い、そういうことです。
いうことです
かね、はい、
まあ、というわけで
分かっていただけましたですかね今日の。
どう、私は分かったつもりなんですけどあいつ分かってねえなと思われていましたら、ぜひリスナーの皆様のご指導いただけたらと思っております、はい、ということで、
はい、重要なことをねお伝えはしてるんでね、はい、ぜひ分かっていただけたらと思います。
何度も聞いていただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。